こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界一流エンジニアの思考法は、コメマイクロソフトの Azure Functions プロダクトチームで働く牛尾剛が自身の実体験をもとに、優れたエンジニアに共通する考え方や仕事の進め方を整理した実用的なノンフィクションです。単なる技術解説書ではなく、ソフトウェア開発の現場で成果を出すための判断基準、学習の仕方、チームとの関わり方、そして長く働き続けるための自己管理までを扱っています。著者は日本でのキャリア、独立米国マイクロソフトでの経験を通じて、能力差を才能だけで説明せず、行動や環境設計によって生産性は大きく変わると示します。特に忙しさに流されず、負荷を制御しながら技術力を伸ばす視点が本書の核になっています。中堅以上のエンジニアが自分の働き方を見直すための手がかりを得やすい一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、天才性ではなく思考法が成果を左右するという視点。本書の中心にあるのは、一流のエンジニアを支えているのは生まれつきの才能だけではなく、状況の捉え方や意思決定の仕方だという考え方です。牛尾氏は最前線で働く中で見えてきた差を、単純な技術力の有無ではなく、何を優先し、どう問題を切り分け、どこに時間を使うかという思考の質として描きます。これはエンジニアの成長を精神論に寄せず、再現可能な習慣として捉え直す点に特徴があります。特定のすごい成果よりも、日常の小さな判断の積み重ねがパフォーマンスを決めるという整理は、読者にとって実践に落とし込みやすい視点です。また他人のやり方を単純に真似るのではなく、自分の弱点や置かれた環境に合わせて思考を設計する必要があることも示されます。そのため本書は、理想のエンジニア像を提示するだけでなく、現実の仕事の中でどう考えれば近づけるかを具体的に考えさせる構成になっています。次に、長時間労働よりも定時で切り上げる設計が生産性を高める。本書では、長く働くこと自体を成果の条件とみなさず、むしろ疲労と混乱を増やして効率を落とす要因として扱います。牛尾氏自身が ADHD の診断や生理の苦手さ、過労による精神的な限界を経験してきたため、頑張り続けることの危うさを抽象論ではなく実感を伴って語れる点が強いです。ここで重要なのは、休むことを単なる福利厚生ではなく、継続的に良いアウトプットを出すための戦略として捉えていることです。仕事量を増やせば安心できるという感覚は、短期的には理解しやすいものの、結果として判断力や集中力を消耗し、かえって遅くなるという見方が示されます。つまり本書の主張は、根性論で残業を正当化するのではなく、限られたエネルギーをどう配分するかに焦点を移すことです。特に複雑なソフトウェア開発では、疲弊した状態よりも余力を残した状態の方が品質の高い判断につながるため、定時で切り上げることが能力の低さではなく、持続可能性を守る技術として位置づけられています。さらに、コードを書くだけでなく、キャリアを戦略的に組み立てる。本書は、技術者としての専門性を高めるには、目の前の実装だけに集中するのでは不十分だという立場を取ります。牛尾氏の経歴には、 S や独立、アジャイルや DevOps のコンサルティング、マイクロソフトでのエヴァンジェリスト経験、そして Azure Functions の開発という複数の段階があり、その移動の仕方自体が戦略として読めます。重要なのは、やりたいことと今の仕事の間にギャップがあるとき、それを曖昧な不満として抱えるのではなく、次の経験につながる配置を意図的に選ぶことです。これはキャリアを偶然の積み重ねではなく、能力を伸ばすための環境選択として見る考え方です。さらに、技術力を上げるには、学習と実践の距離が近い場所に身を置く必要があるという示唆もあります。現場で手を動かし、プロダクトに責任を持ち、世界水準のエンジニアと接することで、単なる知識ではなく実務に耐える技能が身につくからです。本書は、転職や昇進のテクニック集ではなく、どの環境に身を置けば成長の曲線を変えられるかを考えるための指針として機能します。そして、不得意を前提に自分を動かす自己管理の技術、著者が繰り返し示すのは、優秀な人でも苦手分野はあり、それを気合で埋めるのではなく、扱いやすい形に変える必要があるという点です。牛尾氏は自身の ADHD の特性や、整理整頓や事務処理が苦手だった経験を踏まえ、意志の強さだけで生活や仕事を回すことの難しさを語ります。ここから導かれるのは、自分を理想像に合わせて強制するのではなく、注意よりタスクの切り方、作業開始のハードルなどを調整して行動しやすい状態を作るという発想です。これはエンジニアの生産性をツールや手順だけでなく、認知や感情の管理まで含めて捉えている点で実践的です。また苦手を隠すのではなく、どの場面で負荷が高くなるかを把握することで、無理な稼働を避けられるようになります。 結果として自己管理は単なる健康管理ではなく、能力を安定して発揮するための設計問題になります。本書は努力不足を責めるのではなく、個人差を前提にした働き方の組み立て方を示す点で、現場の読者に強く響きます。最後に A 時代にも通用するチーム開発と現場感覚の重視。本書の議論は個人の努力論に閉じず、現代のソフトウェア開発に必要なチームでの振る舞いにも及びます。アジャイルやデボプスの知見を背景に、開発は一人で完結する職人芸ではなく、変化の早い環境で他者と協働しながら価値を届ける営みだという前提が置かれています。そのため技術力だけでなく、フィードバックの受け方、コミュニケーション、現場の制約を踏まえた判断が重要になります。特に現在は AI の普及により、エンジニアに求められる役割が実装中心から周辺領域へ広がりつつあり、本書のような思考法の価値はさらに増しています。単にコードを書く量を競うのではなく、何を機械に任せ、何を人間が担うかを見極める視点が必要だからです。牛尾氏の経験はグローバルな開発現場で求められる標準的な考え方として読めるため、日本の読者にとっても視野を広げる材料になります。本書は最新技術の解説に終わらず、変化する現場でどう考え、どう適用するかを扱う点で時代性があります。結論として、この本は単に技術を伸ばしたいエンジニアだけでなく、仕事の進め方に行き詰まりを感じている中堅層、キャリアの方向性を見直したい人、長時間労働に頼らず成果を出したい人に向いています。特に自分の能力不足を根性論で埋めようとして疲弊している読者には、働き方そのものを設計し直す視点が得られるはずです。実務の現場で培われた経験が中心なので、抽象的な自己啓発に比べてどの考え方が生産性や持続可能性につながるのかを具体的に考えやすい点が利点です。また著者がボエマイクロソフトの開発現場にいるため、国内の一般論に閉じず、世界標準の開発文化や役割意識に触れられることも特徴です。同種のエンジニア向け書籍の中でも、本書は技術論、キャリア論、メンタル管理を分けずに一体として扱っているため、現場で本当に使える思考の土台を得やすい一冊だと言えます。ご支援いただける場合は、UO か、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。